し、
ら、
ぬ、
が、
ボドゲ。
久しぶりですね。
まあいつも、
いつもの感覚。
というか僕は坂田さんと結構毎週会ってる感じですから、
ね。いやそんなことない。ああそうかもしれない。
そうそう。メビウス冒険今回となっ
ている
。
確かにそう。まあボードゲーム好きな二人ですからね。
そうでもない。
僕
いやでもトミーさんとねこうやっぱり情熱なだいぶ差があるのは
感じた
んですよ。あるある。というかねもうだって十何年やってるとそんなに。初めた時ほど萌え萌えな感じ。
あれ僕初めてちょうどほんま過去振り返ったら3月19日に初めてドイツボードゲームっていうのを知って去年のね、うん、で1年経って情熱上がってもうキープかもう徐々に上がってるかみたいな、うん、一回も下がってない
ほどほどの情熱でやるのが 長く続けるやつい
やだから別に頑張って情熱上げてるわけでも
ある中2ぐらいの感じ
なんかオープニングトークっぽくないですけど
まあいろいろとね思うところがありまして
でちょっとまあ今日4月7日ですけど、まあ、前回が3月ひな祭り3日、
まあ、3日ですね、
まあ、それまで何がいろんなことありましたけど、
ね、
まあとりあえず GM 大阪について
言ってて私言ってない
あのトミーさん二日酔いで
僕涙の二日酔いです
、ね、そうそう何か遠くから見ても席に座ってなんか
いつもみたいに自己紹介いらんのですか
もういいでしょ、
ね、もうみんな知ってる人しか聞いないから大丈夫
知っといても聞いとんかない
や多分じゃあ自己紹介トミさんの言うと、
はい、
名前だけ、
はい、
名前と3サイズぐらい
名前まあいいか
いいですか
はい大丈夫ですね
やだ
どうせねどうせ吉田さんとかカブケンさんぐらいしか聞いてないからいいや
カブケンさんしか聞いてないんちゃいますかね
かもしれないもう今は聞いてないかもしれない
そうそうそうまあね
それであれじゃないですか、あの、ポッドキャストをもういろいろ聞いてる、ダルニーさんですら聞いてないじゃない
ですか。ああ。
そんなに佐藤さん聞いてると
思う。ダルニーさんでも聞かないポッドキャスト。
トミーさんしか聞かないポッドキャスト。
え、もうかれこれ何回聞いてるんですか？
いや、もうあのね、クニツヤパーティーはめっちゃ聞いてます。
あ、そうだ。僕正直私にしてもチェックしてくれ言われた時しか聞いてないです。その後聞いてないです。
一番聞いてない。
一度も聞いてない。
あれが一番ね、尺の中で、おさばいい感じ
1時間ぐらいでしたっけあれ
いや40分ぐらいか
なああ最初だって2、30分やねあれなんか蛍の光で追い出すその後立ち話やからそんな長いこともないし
いやでもなんか
すみません聞いてないか
いや全然いい
ですいいですか、
まあ、とりあえず GM 大阪楽しかったですねっていうことで
僕はああよかったですね
いや行ってない
あ陰ながら家で応援してました
もん坂田さんは行こうとしたけど
あ、そうそう、
そうそうそうです、
ね。そう、カーナビがね、取り替えるのに3時間かかる言われて、そこで足止めされてね、もう無理だなと。
だからあの日風すごい強かった
じゃないです
か。そうそうそう。雨風が強
い。だからもうカメハメハ大王ですよ。もう風が降ったり雨が降ったりお休みですわもう。
まあでもね、行こうかなと思うのと実際に行くのは別なんで、例えそれでなかったとしても行ったかというと多分
まあまあまあ。うんまあまあ楽しかったですね。
まあ僕は初めてだった。
僕も初めてなんで。
あ、そっかそっか。
うん、いやそれなそんな機嫌悪かったんですか。
いやいや、
ほんまにね。行ったらね、テーブルに座ってね、最初ゲームしてたんですよ、二人で。誰かと。どうでも、ああ、みたいな感じで。
いや、だからだって、ね、お客さん来たらゲームやってくださいって言われる。
その後またピチラって見たら、もう席に座ってなんか雑誌をパラって見てて。
いや、僕以外にね、優秀なスタッフがいっぱいいるん
で。でその後、まあ、最後に見た時にはインストしているスタッフの後ろであくびするってい
う若干グロッキーでしたね
そうそう何してんねんなと思って
前の日何があったんですか
冒険の前日ゲーム会があって
あそんなのあったんですか、
はい、
で飲みに行ったんですよね
であの骨折ゲームの本間さんっていう人とかとその関西ジャガのメンバーとまああのメンバーとちょっと飲んでましたけど
最後におったんでしょ当然、はい、あの GM 大阪自体にも
ああそうですねでまあそのうちらのスタッフで、まあ、打ち上げではないけど、まあ、お茶しましょうぐらいでその冒険さんの懇親会は行ってないですか GM 大阪は、まあ、こんなもんかな
まあまあそうですね僕もそんな
にないあでも金井誠司さんに会いましたっていうのがよかったね
ああ金井誠司って
あれあ なんか
ラブレター、
ラブレター、包帯巻いたアイコンの人、
包帯ではね
違うの、なんか、
黒装束っぽい、なんか
なんかノマドみたいな感じで、
ラブレター成敗、最近の成敗、
もうよう知らんのが丸わか
りまあ興味ある人は基本行かないですからね、そのまあ自分とかが楽しかったですね、
ダメが楽しかった、
はい、
でなんか目玉あったんですか、
目玉は特にないかな、
まあ僕も何も見んと言
って、まあ空気、まあ楽しい、まあこんなもんかなみたいな、うん、
そうですね、
なんかこれまたリスナー減りますよ
まあ減るというかゼロが何ぼ減ってもらうなるほどね、
はいはいはい、いや僕は、まあ、J マサがいいんですよ、まあ、こんなもんで、
うん、
もうあれです、僕はね
二日酔いやったから、
まあ、僕二日酔いすいませんでしたってことでもう朝もガンガン痛かったですから、でね、ちょっとあの、この前メビウスパーティーの撮ったじゃないですか。
あ、はいはい、
で、僕ね、ちょっとね、こぼれ話、ちょっとね、言いたかったこと言い忘れてる
けど。出た。めっちゃ面白いですよ、これ。
ハードル
上げましたね。でもちょっと面白いかもしれない。
お
あの、パーティー自体は、あの、メビウス、まあ、おやつさん、まあ、野瀬さん、野瀬さん一家でやってたんですよ。
うん。
仕切りを。
だから、あの、奥さん、メビウス親父とさんと、メビウスママさんと、で、あの、息子と娘さんがおったんですよ。で、その方も、あの、パーティーのお手伝い、受付とか、
はいはい、
まあ、多分裏方やってたんでしょうね。
はいはい。
はい、いや、娘さんめっちゃビ
ビった。出た、絶対に。今言おうかな、どうしようかな、
どうしようかな、
その娘さん可愛かったか、
そんなちょっとキモいこと言っちゃうかなとか、やっぱり言った。
まあ、安定のクオリティでしたよね。
いや、
どうやろうなって思った。
いや、ほんまに。もうお願いしますぐらいです。
何よ？
え？
何
よ？一緒にゲームしましょうって。
一緒にゲームしましょうぐらいの。
よかった、僕らでこの流れに乗っかって大丈夫なん
で。あのトミーさんが大阪でね、よかったと、メビウスの娘さんの安全のため
だ。安全のためです。
あ、そうそう。
で、なんか息子さんもなんかいいキャラでしたよね。
そこぐらい。
20代前半ぐらいじゃないですか。学生さんかな、まだ。
あ、まあ大学生とか、うん、かも社会人と1年目
とかぐらいかな、
大丈夫ですか、
大丈夫な、
知らんとこで敵作ってませんから、
ほんま、
まあトミーさんがカットカットするでしょ、
あ、なるほどね、う
ん、いやだって娘さんが美人でしたねってのは別にカットする要素ないじゃないですか、
ないない
ないない
ね、はい、いや美人でしたね、
ええー、なあ、よかったですね、
はい、から返事で
心が入ってない
まあ、メビウスパーティー言わせたのそれぐらいかな、
うん、
え、あ、で、いい話っていうのは、
いや、
それですか、いい話だった、
いい話やったな、
言い忘れたっていうだけの話で、だって坂田さんがね、バスあったんでそんなに、
あ、そうそう
そうそうそうそう、
え、トミさん泊まったんですか、その
トミさん寝カフェに泊まって、
寝カフェで最悪な寝カフェでした、
ああ、なるほど、な
るほど、でも編集したんでしょ、あっこでそこで、
いや、編集
してからしたのあれ、
ちょっとね、まあ、ちょこちょこやって全部をやってたんですけど、まあ、ちょっと帰りもちょろちょろやり
たい、あの L なんとかのとこをカットしたらいいでしょう
あれ別に入れてもよかったんですけどね、
入れてもよかったけど、
あれマジですかね、
どうやどうやろ、まあ、やめとこう、
いやでも、
う
ん、で
今日は何のゲームの話するんですか、
あ、今日はね5個やりましたね、まずやっていたゲームから、
エルファーラウス、
エルファーラウス、
はい、
コードクラッカー、プエルトリコ、
うん、
ポセイドン王国、ティカル、
でエルファーラウスはまあ僕が8時から並んで
買った
3入りの、
クリツヤの
クリツヤ、オークション、オークション、
でもこれ出た2012年でしたね、見たら、
うん、まあ去年、
新作、まあどう
ですか、新作じゃないですか、流通して国内では初流通だから、
ああ、なるほどね、
じゃカードゲーム出てからだいぶ経ってからなんですね、
うん、
まあ伝統ゲームみたいなもんなんで、
うんう
ん
う
ん、クリツヤ先生の切れ味が鋭い新作でしたね、
いや僕らそう4000、5000弱かな、
欲しいな
そんなにもない
まあ7並べでしたねっていうぐらいです、
ね、まあそうですね、
まあでもちょっとタイルが透けるのは良くないね、
あ、
確かにね、あ、そうそう、そうらしいですね、
なんかやってて思ったんですけど、うん、なんかドローしてプレイするから同じ国中でもあのラインレンダーって、
あ、
ラインレンダー、
あれになんかちょっと感覚的に似てるような感じが、まあ、システムだけですけどね、
まあ、オークションに出るのも時間の問題、トミーさん。
いやフォートミーって入ってるから、
あ、え、マジで、
マジ
で、トミーって書いてもらってるからダメ
です。いや、別に流すように買ったわけじゃない。心配
で。いや、同じトミーさんの人に打ったらいいじゃないですか。
まあ、トミーさん限定で。
おりそう、おりそう。
まあ、あの、これ私も放ったんですけど、 一応ね、私はボードにサインしてもらったんですよ、プリンツ屋。
あ、中の家がボードに。
ボードに。
あ、流すように。
いや、流すかもしれないけど、
流せるように。
将来的には流すかもしれないけど、とりあえず今は流す気はないです。
今のところなんか、やらしい話、流してるのとか、どっかで見たりとか。
いや、ないね。
いや、僕はオークション一応見てますけど。
うん、
パトロール。
パトロール。
いや、別に僕、自分が買ったものですから。
高かったらちょっと行ったのかみたいな。
行ったのか便乗みたいな。
でもトゥートゥーって書いてるからダメやね。
いやだから僕は売らないですから。
ああそうか、
はい、まあゲーム内容はどうこう、まあ僕は、まあ、
7並べ
7並べですけど、
時間あるからもう一回やろうかやったらもういいとか言う
じゃないですか。え、だから言いましたっけ、
言った言った、さっき時間じゃあエルマーラウスやろうかっつったら、いやもうあれは
やるんですかって言いました。
やるんですか。
コストパフォーマンス聞いとんな。
いやでもちょっと最近そのシンプルギアでは最初ロンドンの方が楽しかったな。
ああ、面白かった。
ロンドン楽しい。
ロンドン面白かったですね。
同じ、それはあの冒険さんでやったんですか。
あ、そうそう、やらせていただいてますね。
まあ、あれも輸入されたのかな。
あ、毒はまあ言うてました
ね。あれ面白かったですね。に、まあ、似たようなこうパズル的というか、うん、あんまりこうなんていうの、要素、そういう要素がないというか、
そんなめちゃめちゃ運が、
うん、
うん、
面白かった。あれ、
まあ、あれやったらいっぱいやりましょうって感じ。
いっぱいやるほど時間ですか。
まあまあインストもね、
そう。ああ、そうそう、すごいもうあっさりし、あっさりというかすごい簡単やし、う
ん、で、でそうでそうな感じ。
日本でも
だからメイブさんが
出すん
じゃないかな。
でもなんかサイン会の時も入れる予定だったけど、なんかなんやかんや入らんかったとはね言ってましたけど。
え、そのロンドっていうのはどんなゲームなんですか。
なんかね、
うん、
この
色のついたチップみたいなのを
5色ぐらいかな、
置いていくんですよ。パッポッポッポッポッポ、
その数字の上に置いたらなんて、その対応した色のとこに同じチップというかそれを置いたら1個、
置いたところの点数が
1から5点
で、
うーん、
でまあ何枚も重ねて置いたらかける3、まあ、
2枚、
3枚置いたらかける3、
一応5枚まで置けるみたいな、
まあ、仮面ライダーオーズみたいなもんですよね。
あ、まあ、分からん。
分かる人には分かるという
別に、そ、多分それは古、最近やけど分かんないですよ、
うん、いやもうあれ見て仮面ライダーオーズみたいな一人シャカシャカシャカで回した。
なんかベルトにメダルかなんかはめる
とか。そうですね。
あ、なんかそんな機能ある。
それはなんかすごいすごい、そう、そんな感じのゲームですよ。
うーん、で古いですか？
まあ、いや、2年前です。
あ、じゃあ僕の知ってるやつ
だ。ウィザード、ホーゼ、オーゼがまだ大丈夫ですよ。
そんな知ってるんですか？仮面ライダー好きなの？
いやまあ普通見ますよ、ね。
まあ見るんじゃない。見ない
でしょ。普通は見ないでしょ。
土曜日ですか？日曜日。
日曜日のスーパーヒーロータイムですか、
ね。そうそう。まあまあ
昔ながらの。
だ、一個前のサイが白い仮面ライダーやったから。
ああ、ホーゼね。
ホーゼね。白い仮面ライダーって書いてます。
何が言うてるんですか。
どう
した
らこの人。
え？
乙女座の選手の名前ちゃんと覚えとくのありません。
誰ですか乙女座の選手って。
ちょっとトミーさんは勉強が必要。
ちょっと足りないですね。
いや僕はボドゲの勉強はします。
出た。真面目やな。
いや真面目や。これはほとんど勉強するや
ん。でもね、人間の幅はいろんなものを勉強し
ない。人生脇道が大事よ、トミーさん。
脇道
は。僕は脇
道なんですか。
まあ、ボードゲームがメインストリートとしたら、脇道もいるってこと。いや、僕結構あるぞ。でも、あれでしょ、あの、メイド決算のことがあんま知らないでしょ。
あ、知らない。
ほら、勉強不足じゃないですか。
出た。そういうね、僕ら最大者なんで、そんな不満口くらいはね、言えないです
か。トミーさん、メイド喫茶とか行くんですか。
ボードゲームの前ぐらい。
あ、
いや、ハマってたってか、まあまあ、月に1回行くか行かんか、行くか行かへんかみ
たいな。月に1回ぐらいじゃ顔覚えてくれないでしょ。
別に顔覚えてもらえたために行くわけじゃなくて。
やっぱ行ってご主人様とか呼ばれてたんですか。
いやいやいや、あ、や、うん、呼ばれてたかな。
ちょっと衝撃的
な。あれは、まあそういうのが楽しい、何で行ってたんですか。
これ
好きな子のさ、気に入ってる子がおるから行くとか。
ああ、違う違う、あの、ただあの絶対領域みたいなだけです。
は
あ、
大丈夫かな。
はい、ちょ
っと私もあれですよ、ご主人様言われてますよ。
お、
いやだから
あれじゃないですか、
あの近所の奥さん連中かな、どこどこさんちのご主人様。
なるほど。
サンド様違いますけど。
いや、これはメイド喫茶の話を掘り下げたら僕はもっと
弾ける話、語れる、語れる、
もう弾ける話だ。
ああ、弾ける話を、なるほど、
弾ける入れましょうか。
じゃ あ、 あのリンク貼っておいたらいいんじゃないですか、あのメイドカフェのポッドキャストも。
いや誰と喋る。
それでももう2年前に辞めたんでしょ。
辞めたっていうか、何辞めたって
他の
メイド喫茶メインじゃないですよ。だからメイド喫茶を まあ、ちょっと好きでたまに行ってたっていうぐらいで、そんなに今のボードゲームほど毎月よし今日はここの店の誰さんに会いに行くっていうのはそんなんではないです。
それはもうなんか決まったお店に、なんかこれ掘り下げとっていいんですか？
いや、いいじゃん。別に僕は、
同じお店とか、ね、あ、そう、それともいろいろ。
いや、一個です。まあ、言うたら日本橋。
まあ、日本橋でしょうね、
日本橋
と。ちょっとキャラクターを掘り下げる的な回なわけでしょ、今回は。
あ、そうですか。
センターもので言うたらね、
あとは
レッドの回とかね。
そうそうそう。
過去ですからね。今はもう全然。
いや、別に守らんでもいいんですよ、過去だから。
いや別に行っててもさ独身男性でね。
そ
も
そ
も
でもなんか日本橋だとものすごいぼったくりのお店があるっていう有名じゃないですか。
有料店をよく知ってはるから
さ。なるほど。
詳しいと。
メイド喫茶でぼったくりの店なの。
いや
あるらしいですよ。
風俗まがいの動画あるらしいですよ。なんかもうテーブルチャージみたいな感じでもう入るだけでとか、あと女性と話するだけでお金取られるみたいな。
すごいね。
まあ、それがなんか結構なんだもうすごいいいところにあるんで結構
間違えたり
とか知らずに
ほんまにこう裏路地みたいなところにあるんじゃなくて、
基本的に客引きしてるところ怪しいですよね。
なんかキウイの人がそんな、
いやでもこれはカットかもしれないですけど、実際道路上で客引きするのは確かあかんかった
の
あの地域は、
要は女の子立ってるのはもうほぼ
だからビラ配りだけのと、
ちょっと待って
、トミーさんビラにとっていいんですか？フライヤーでしょ、フライヤー。
え、ビラはまずいいんですか？
いや、専門的に
言うと、あれはフライヤーだって、ここ
は。いや、どっちでもいいけど、それ。
トミーさんのキャラ的
な。キャラ的な意味がわかんない。
いや、メイド好きで、ちょっとキモい的な。
なんでそのキモいは別にヒューチャーしなくていいんですけど。ビラかフライヤーってのはどっちでもいいんですけど、ね、
あ、そう、なんかこだわりそうな気がして
。いやいや、もう今ボードゲームと思って聞いてる人は全部聞くのやめてます
じゃあボードゲームの話
ボードゲーム、はい、だからまあエルファーアラウンスはまあまあ
まあまあまあ、
はい、
のボードゲーム版をやった
なと、
はい、まあね、クイツヤが作った、
まあ、そうそう、うん、ああだからまあね、
え、じゃあリメイクなんですか、もともと。
元のゲームを元にボードゲームを作ったって、七並べボードゲームとかのを作るようなものですから。
いや、最初ね、いつものように AKB 総選挙で、上げるときに、エルファーラウスで検索したら、さっきカードゲーム
にしたんです
よ。元は伝統ゲームで、それのカードゲームがあって、ボードゲーム
になる。まあ、なんかカードでも、まあ、
十分。
まあまあ、まあ、ボードにする必要がない。
七並びは言うぐらいですから、うん。
ボードがないとサイン書いてもらえないじゃないですか。
あ、まあね、
あ、まあね、
サイン用に、
まあね、
これ今日は全部いこうですか、
いきますよ、まあ、適度に区切りますけど、
だってコード
コードなん
てそんな
高くないね、全然ない。
じゃあお次が、いや、しきたかな、はい、
いや、いいんですよ、
フェルトリコ
で、フェルトリコやりました。まあ、一応これはあれですよ、タンクさんが上げてたから僕も確かにこのメンバーでやってみたいなと思って。
あ、トミーさんあれじゃなかったですか、これゲームのタイトルはドラえもん風に言うんじゃなかったんですか。
あ、そうそうそう、
取り直しましょう、
ウィリス今からもやりましょう、
はい、
どうせいや、みんなあんまり取り直してもリスナーが増えるわけじゃないこっからでいいじゃないですか。
じゃあどうぞ、はい、
今日のゲームは
どっからですか。
いや、もうフェルトリコからでいいです。
フェルトリコから、
はい、はい、あ、それからねじ込むんやったらちょっと負けて、
負けて
エルファー言うたらいいんじゃないですか。
じゃあプエルトリコが行きましょうか。
いいんですか。
はい。
はい、
で、プエルトリコ。
なんかちょっと
集中心が。ちょっと
手であり。ユーラモンがいる
でしょ。音なんかこう、うん、心に。
あ、ちょっと練習してなかったですか。
あ、了解。
はい。まあいいでしょう、はい、それで。
いや、だから今回はだからプエルトリコですね。第20僕のがプエルトリコブームがあって。
iPad で何回もやって
る。何回やったんですか。
まあ20ぐらい。あ、20までやってないか。まあ、でもその自分の中で買ったゲームの中で一番やったゲームかなっていう。
あれ別に日本語化されてるわけじゃないんでしょ。
英語ですね。
まあでもそんなに、
まあ、いや、タイル分かってる。
そうか、
建物に語って日本語版出てませんかね。
出てません
ですよ。で、あれでも自分で日本語化したんでしょ。
そう
です、ね、そうです、あれはドイツ語版のやつを和訳シール貼ってですね。
いや、めちゃくちゃやりやすかったですよね。あの金貨が金、その
トークンね、
あれはいいですね。
あれはいいですね、
うん、私もあの元々のレギュラー版のプエルトリコを見たことないので、
あ、そうなん
だ、あれがどう違うのかこちら、
あ、だいぶタイルが違います
よ、ただの神です
よ
ね、
うん、だ、絵がないですもんね、その
絵もない、うん、でね、あれドイツ語版はね、あれなんですよ、金貨なんですよ、金貨、
うん、
で英語版は銅貨なんですよ。
あ、そうなんですか。
赤色なの、あれ
デラックスの英語版と、
そうそうそう、
あ、そうなんですか。
そうなんです
やっぱこういうの入れていかなきゃいけませんよ、うん、
なるほど。
で今やね、なんか Z 等と生産が終わって流通してるだけで、
ね、流通まだあるんですか。
ヤフオクで高騰してますけど、英語漫画と
か10年ぐらい経ったら20周年版が出るんじゃないですか。
出るんですかね。
いや出るでしょう。これは再発売何回もすると思いますよ。そんな
次なんかアグリコラ10周年とかやるとか。
ああ出るでしょうね。絶対絶対出る。
絶対
ほぼ絶対
絶対出ますよ、うん。
まあ、で
も何ですか、ためにもらったんで。
いやこれね、でもゲーム界に向かないですよ、このデラックス版は。
え、そうなの、重いから。
なぜ重量が重
い。まあ、拡張がね入ってますからね。
拡張入れて遊べへんやったら普通のやつでいいと思うんです
よ。これ誰買ったんでしたっけ。
これは
誰や、
誰でしょう。
あ、僕やった
、トムさん、
う
ん、
そうそう、あのそりゃ、
あ、そうそう言うてた、そうです、そうそう、
そう、何回もやってるから、
ね、練習練習を重ねたトミさんが買ったんですよね、うん。
でこれもね、前回終わってから次回何しましょういう時に何しようかなと思って最初あげてたんですけど、だんだん慣れてきてて、もう外そうかなと思ってたらリクエストがあったからしたみたいな感じで。
いや、まあ残ってたんでね。だからケーラスかブルゴーニュか、うん、プエルトリコかムラジンかみたいな。
そうそう、うん、それでね、プエルトリコとムラジンはなんか、うん、もういいかいう感じで外そうとしてたんです
よ。あ、そうだね、
だから前回ボラボラやったからブルゴーニュはちょっと似てるかなと思って。
いやー、だいぶ違います
よ。あ、違うんですか。
違う違う、うん。僕は個人的にはブルゴーニュの方が好きです。
あ、ほら。
っていうのが面白いです。
え、ブルゴーニュって何と何ですか。
ボラボラとメール。
あ、そうなんですか。うん、
あのフィールドの中では僕はブルゴーニュが一番好きです。
あ、一番、うん。ダイス使うから。ダイス使う中で。
全部で。まあ、なんとなく。あのフィールドの中でね。
あ、結構あの、コンボを決まると気持ちいい。
そうそうそう。
とか。
適度に絡みもあるし、適度にソロやし、
うん、そうそう、うん、ね、殴り合いもあったりとか、
は
あ、あれあんまり4人でやらんでも3人ぐらいでいいかなって感じが、
ね、やっぱり何人でやっても殴り合いになるんじゃないですか、うん。まあ今日はプエルトリコと、うん、
プエルトリコもまあ面白いですね。
1時間半、
うん、
そうですね、ちょうど1時間半、
ね。まあ、インストがさらっと良かったんでね、
うん。一応皆さん一通り1回はやったことがあったから、ね、10
年ぐらいブランクがあっても、うん、とりあえずの経験して、うんうん、
ね、もう元 BGG1 ですよね。
今は違うの、アグリコラ。
いや、今はあれトワイライト、
あ、インペリトワイライトインペリオじゃあトワイライトストラグルか。
そうそう
ね。でね、プエルトリコね、確かに面白い、
その当時出た当時のね、僕は時代のことわからない、
出た当時ね、これね、まあ、面白いですけど嫌な思い出ある人も結構いると思いますよ。
まあ、よくね、チッチってやつですね、
気を利く、チッチいうやつね。なんで、うん、
なんか戦略とか戦術みたいなのがあります
ね。あのね、定石があるんで、うん、定石を外すのを許せない人とやると辛い、ね、
最初1手番目は絶対これか、うん、これみたいなのがあるんですよね。
やっぱりその辺はアブストラクトすぎるからですか。
というかもうすっごい流行ったんですよこれ、うん、それこそもう今のアグリコラよりも、
あ、そんな
一時期プエルトリコプエルトリコ言うぐらいプエルトリコ流行ったんで、うん、
はいはいはい、
さん本みたいにやってる人が研究し尽くしたところもあるから、
なるほど、
は
あ、うん、まあ、確かに面白いゲーム、面白い、これね、私もこう言っちゃないですけど、当時からというか、今もあれなんですけど、アグリコラもそうなんですけど、面白いし、やってて、いいゲームやし、やってて面白いけど、好きかと言われると、そんな好きじゃないゲームですね、これだから。
好きと面白いと思
わ、いや、違う違う、好きなゲームと面白いゲームと、また違います
ね。そうですね。
どっちをやりたいですか。
それはまあ、好きなゲーム。
ああ、面白くなくても好きっていうのがあるんですね。面白くなくて
好き。面白くなくて好きっていうのはあんまりないですけど、面白いゲームにも好きなやつとそうでないのはありますよ、やっぱり。
私もね、このプレトリコデラックス買いましたけど、結局今日含めて2回やっただけで、でもう今日最後にちょっと封印しようかなと。
プレトリコもね、3つ持ってるんですけどね、ほとんどやって
ない。え、なんで3つ持ってるんです
か。デラックスだから英語版とドイツ語版と
普通の版と。
出た。
だから知ってる。
そら金貨の色ちゃうの知ってますね。
え、じゃあ英語版でわざわざあのドイツアマゾン、あ、ドイツじゃない、アメリカのアマゾンから。
そうそうそうそう。
そうですよね。
で、まあそれもあるんですけど、それ入れてから後でメビウスで入ったの、ドイツ語版がね、あと
あ
と。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
え、あれもそういえばごめんなさい、前回のあのアレアの大箱シリーズで、
う
んうんうん、ボラボラみたいな番号送ってるんですか。
ああ、そうそう、そうそう、あれの 最初のやつ
は、ね、なんかヒゲツラのおっさんが乗ったやつですよね、
うん、そうそう、まあ、それが一番最初に入って、うん、でこのデラックスというか10周年版が出たじゃないですか、
はいはいはい、
で10周年版の英語版をとりあえずアメリカから輸入して、
はい、
その後にドイツ語版が一応メビウス役付きで流通したんですよ。
ああ、うん、
逆にね、これそれ英語版買ったのも、金貨の色が違うような知ってたんですよ。知ってて、かぶってもいいかな言って、英語版も入れた。本法が違うから。
いや、結構マニアック、なんだかんだで結構坂田さん、マニアック
っすね。だからコレクターなんですよ、基本は。
うん、
あコレクター的には全然おかしくないです、こんなんは。
あ
それ言うたら、その、タイ色じゃなくて、どう、トークンがどうかっていうレベルで。
色とコンポが違うっていうのは、もうそれだけで別のものなんですよ、うん、コレクター的には。
そうだ、リオグランデと、顔がダメじゃないですか。
それはあれじゃないですか。あれが違うだけじゃないですか。そんなんまで追いかけてた気が。
あ、そうなんだ。
そうそう。
逆になんでこのプエルドリがそんなに爆発的に流行ったんですかね。
2002年当時としてはやっぱり
斬新システム的には
カタンを超えたっていうなんかキャッチ
フレーズ、あの一人がこう選ぶっていうのが
それがみんなできるけど、うん、選んだ人がちょっと利点があるとか一個ずつ金貨置いていくとか、うん、あんなのプエルトリコが最初じゃないですか、
うん、
走
る
のが欲しいじゃないですか、
あプエルトリコ方式とか言いますもんな、
そうそう金貨置いていくのはそういうでしょう、う
ん、ケイラスっていうのはどっちの方
がプエルトリコが新しいです、
新しいんですか、
うん、
確かにね、今はそんでもプエルトリコ面白いですけど、もしこれが本当10年前に出てたら、やっぱりやってたんじゃないですか。
楽しい。うわ、すげえな、
うん。すごいじゃない
ですか。これは年間大賞を決定や言うたら、ミラパレッティで、ね、その当時のマニアは結構がっかりしたというか、もう明らかに、その、
積み木に負けたんですか。
ずれたんですよね。方向性がマニア的なものから、年間ゲーム大賞の方向性がずれたのがこの年ぐらい。
え、それ前までに結構重げーやなっていうのは。
ピカルが99年でしょ。2000年がカルカソンでやったかな。
はいはいはい、
2001年がこれやったかな、あのミラパレッティだった
から、
ミラパレッティね、うん、まあだから当時にちゃんとあの黒ポーンのエキスパート部門があったら、
それにしたらちょっと重い、
重いですか、
どうやら分からんすね、裏となっては
なって、まあまあでもその分ちゃんと BGG では今も人気、
そうそう、まあ、ドイツゲームショーではプエルトリコやったん
ですね、
だってこれ BGG であれでしょ、わざわざランキングにあの本家のプエルトリコと
デ
ラックス版と別順位で分かれてて、
コンポが違うからですよ、
ああでもこっちの方が安低かったですよ、
うん、うん、まあそれはオリジナルの方が基本投票率も高いし、
ああ
とね、まあ今日で封印と。
いや、いいゲームですよね、
まあ。今なんかやってるようなやつからしたらシンプルですよね。
そうですね、シンプルですね。
うん、それか、あの、我々がずっと重いゲームと言われるのをやってきてたから、そういう意味比較するとそんなに重く感じなかっただけじゃないですか。う
ん
う
ん、最近この作詞あんまり作ってないですけど、郵便馬車以降作ってないですか、
ね、ザイファルトですね、うん、ザイファルト。あとマンハッタンもそうです、ね、
マンハッタンが出て、森のマイスターがあまり良くなかって、その後ずっと注目しててプエルトリコ、
あ、そういえばあれですよ、あの、ね、あのトミさんがあのポッドキャスト版の知らなかったボードゲームの時に好きなボードゲーム何ですか言われて、あの倉庫の街言ってましたけど、もう一個はあのマンハッタンも挙げてたんです、
あ、そうですか、
はい、そうですよ、うん、
結構ハルゲーの方が好きだ
そうですね、そうなのかもしれないですね、うん、
あとザイファルトだとあれは天空の巨人って、
あれはでもそんな賞に上がってくるよ
いやいや、なんかプエルトリコ沈黙してるっていうから、
いやいや、
そういうゲーム
ですか、あの郵便馬車を出してるでしょ
え、その天空のなんとかってもっと
天空の巨人がプエルトリコと郵便馬車の間か、
あ、そうなんです
か、いや、後かな、あの天空の巨人の方が後かもしれない、それはちょっと分かんないですけど、
あ、でも郵便馬車は面白いですよね、
面白いですよ、あんまりね、なんかこうチケットトゥライドと比べなんか似たようなもんとかよく言われますけど、うんうん、あれあれで面白いですよ、
でまたあれですよね、あのドイツのマップ以外にもなんか別の
地味に拡張出てますもんね、
ドイツ人的にはちょっと思い入れがあるテーマやったみたいなんで、そういう
の、あ、なるほど、
なるほど、
じゃあ次これですか、
はい、
あ、今日ね、うん、国津屋祭りってこと、
うん、
そう
そうなんや、
鉄おかげさんサプライズ持参、
うん、いつ買ったんですかこれ、
覚えてない、
でも2007年、
そうそう、それは買ってますね、
まずゲームタイトルを言わない
はい
はい、
はい、いやいやいや、ドラえもんで、
じゃあ3つ目のゲームはじゃじゃん、コード、
ドラえもん、えらいワイルドだったな
コードクラッカーじゃなかったこれ、
あれコード破り、
コード破りか、ダイスゲー、
ダイスゲー、ヘックメックにちょっと似てるなと思いましたね、うん、まあ同じではないけど、僕は
あれやったのに思い出せれ
だなんか6ではないけどみたいな、
思い出せ
れ、モードゲーム大学で語ってもらった方がいいんじゃないでしょうか、
そうそう、
あ、でもこれは言うたらあの前言った切れ味がない時のやつでしょ、
いや、そんなことはないです
ねえらい切りますね、多分カットになってもちゃいますか
で切れ味がないっていうか、このラベンスの小箱がいっぱい来た、頒布会で来た時期なんで、あんまり記憶に残ってないっていうだけの話。
ああ、ヨナさっき2007年とか言ってましたもんね。
うん、なんで買ったかそれは覚えてない。どこから買ったかそれはもう覚えてないですけど、
ね。一人で。
いや、メビウス役ついてない。あ、でもそうか。メビウス役ついてるからってメビウスではないです、
ね。多分家の3割とかちゃいます。
うん。
そんな
記憶にない。
でもちょうどやってない時期じゃないですか。
そう。
だからね、記憶にないってことは多分店頭で買ってると思うんですよ。
ああ、
そういうことか。
なるほど。通販ではわざわざ買ってないと思います。
フラット
で買ってる
よ、うん、確かに、
ね、家の3割
もさ。日本橋に行ったら行ってたような記憶はあるんですよ。うん、
でもやっぱりあれじゃないですか、鉄道メーカーさんもお休みしてる期間を、
うん、
やっぱりフラット行った時には気になってたんです、ね、
う
ん、
そうそう、
うん、
それはある、
うん、
別にそれは国津屋やから買ったってい
う、あ、もう全然僕そんな全然知らないですからね、
そのジャケ買いみたいな、
一人からできるんで一、
う
ん、人で、
あ、そうそう
そうそうそう、
箱にね、一人から6人ですかって書いてますから、
一応家でも遊べるんちゃうみたいな感じで顔張ってやると思うんですけど、うん、
でも夜な夜なダイスだけ響く音が隣から聞こえてきたら嫌ですけど
まあまあ、でも一人やったら別にタイムアタック何ですか、
タイムアタック
スコアアタックでしょ、
スコアアタックスコ
アアタックの一人やから別に無限にできるじゃないですか、
そんなどうでもええの、
いやいやいや
あれ
あんまりそういうとこ突っ込んであるよって思うん
ですよ、いや何ターンで全部カード集めれるかみたいなじゃないですか、
いやこのでもあの、うん、ね、赤いチップを置いたら罰になるっていうこのね、
あ、そこらちょっとおっと思いました、
あの昔あったあれですよね、あの消える、
あ、まあ、あのよく
チェックペンですね、
あ、
はい、ゼブラさんのチェックペンですね、なんかゼブラさんから送ってきますからね、
あ、
はい、聞いてますね、
どこまで送ってくれるの、
は
い、
あとはまあやり続けたら一人で全部取れるというね、
まあね、
目が良ければ
、うん、目が悪ければ一晩でかかっても無理
だよ、
じゃあまあ次でいいですか、
はい、次はもう僕の大リクエスト、
うん、さっきはそればっかりじゃない
ですか、まあなんかね、これは都民会と言われるゆえんかもしれないけど、ね、ポセイドンの
え、もうやめさせ
てください
、言いにくい、
もうやめさせてくださいって言ったら僕らも
んじゃないですか、
いや前ボラボラとかねレガシーとか言いやすいじゃないですか、
僕はちょっとドラえもん風には言いやすい方やと思いますけど、
あ、やってみましょうか、
はい、
あの映画のタイトルみたいな感じで、
そうそう、
映画のタイトルが
ポセイドンの王国とかそんなあるじゃないですか、
うん、でもあれは別に大山信夫が言ってないでしょ、
いや言ってる言ってる、
あ、そうですか、
パラパラ、
いやもう僕らもおりじゃないからもうほんまにも
カ
ット
してくださいって言うから
考えないでもないです
いや、じゃあほんまこれは言いにくいんです、言いにくいのは勘弁してください、あのこれは言います、
わかりました
、
じゃあポセイドンの
王国、大山信夫さんはそんな言いにくいから断りませんよ、
ポセイドンの王国の次のゲームの時はすごい自信ある
またハードル上げて
この次のゲームのタイトルの時みんな期待してもらっていいと思う、
あの、ね、ポセイドンの王国はもうトミーさんがリクエストした時からそんなに期待しない方がいいよとはずっと言い続けてるんですけ ど, ど
うでう、ゲーム内容、まあ、内容っていうよりまず、まあ、僕がこれリクエストしたのは僕はヤフオクを常に見てますと、
ね、パトロールパトロール
パトロールしてますとパトロールしてますとで、まあ、結構ドイツゲーム専門に出される方がおって、でその方がちょうどポセイドンの王国を新品で出品されてて、で、まあ、知らんタイトルやなと思って、まあ、結構気になるタイトルあったら結構終了まで見るじゃないですか、いろんなタイトル出てたらあかんとかね、うん、で、まあ、終了間際に、まあ、2万とか、
あ、そんなにさすが限定500個
限定500個、
いやもともとこれ100ドルぐらいしてたと思うんですよ、当時発売してた時もね、だからそんなになんていうの、もともと3000円とか4000円とかそんなゲ
ームあれは無理でしょ、
まあ、この辺もなんでもともとの定価が高いかをさらっとなんかここがこうだからだみたいなのはいいんですか、
う
ん、
まず500個っていうロットは少ないですよね、
うん、
まあ、その分割高だと、まあ、まずね、
まああのコマを見たらそうなんや
な、そうそうそうそう、
うんうん、
ここはね基本コマは陶器です、
ここってのはその会社がですか、
うん、ラモンブラザーズやったかな、
うん、あ、結構出してるんですかそこの会社って、
うん、出してますね、あのアリのやつとか、アリはね、でも
アリ、
いやミルミスじゃなくてあれなんつったかな、これの前がちょっとこれの前かな、なんかアリのゲームやったんですけど、アリ塚のゲームやったんですけど、それは陶器じゃないんで、
うん、
それなりに出回ったかな、でもね、あの九州のゲームフィールドでちょっと扱っただけですかね、多分マリストでもやったかもしれない、
またあれですよ、ポッドキャスト聞きながらいろんなサイトを同時に調べなあかんあのさらっと言うと、それぞれがあれですよね、
う
ん、海の生物を一つずつ担当するんですよね、
う
ん、でそのコマが結構大きめの陶器のコマで、なんかデザイン的にもかなりおしゃれと、
そうそう、可愛らしい感じ
で、これね、ちょっと言うとくと、ここの会社 去年かな、去年のエッセンもスペルバウンドって新作出したんですよ。
スペルバウンド、
そうそう、はい、でその前からずっと予約も取ってて、
はい、
9月ぐらいかな、
うん、去年の9月、
去年の申し込みしたけど、いまだに何の連絡もないです。
お金は、
お金は入れてないからまあいいやけ
ど、
多分日本から申し込んだ人は誰一人手に入って
ない。じゃあそこの出るゲームを結構チェックしてるんですね。
まあ一応ね。
じゃあまたあの前の
コレクター的には
あれじゃないですか、キーシリーズの最初のやつと一緒で募集したいんですけど、
いや別に発売してないやったら募集しようがない。
あ、発売してない。SN では売ったんですよ。
SN では売ってたん
です。SN では売ってた。
募集してましたね。
何でも買ってたみたいに、
キーウッド
いくらで買いますみたいな言っといたらいいです。
いや、
じゃあスペルバウンドですね、また募集。
ああ、募集はしてないです。協力ゲームなんでね、そんなに好きじゃないです。
いやでもやってみて、あの最初にあのサイコロをこう波みたいな感じでガシャーンって倒すのを見たときに、まあ、あんま何も考えていいかなと思ったんですけど、まあ思ったよりはゲームでしたよね、なんか僕の感じとして。
あ、もっとゲームっぽく
ない、もっとなんかこうもう運やねみたいな感じで終わるのかなと思った。
あ、まあ目はいじれないですからね、出たらもうそのままスコアの的に、
逆にあのこうサイコロをバシャレ倒すギミッキーそうそう、
ファミリーゲームにしてはちょっと面倒くさいところが多いですよ、
ね、
めんどくさいところ
。同じサイコロやって振るんやったらタンブリンダイスの方がまだ子供は喜ぶかなという感じがしますね。
子供ゲームではないし、戦略ゲームにしてはちょっとあれやし、まあ、持ってて言うのもなんですけど、まあ、翻訳までして言うのもなんですけど、ゲームとしてはそんな面白いです。
まあ期待するなよっていうのがそういう
こと。翻訳者ってすごいです。ドイツ語でしょ。
いや、日本、あ、英語、英語、これ
英語なんですか。あ、アメリカ
のスコットランドの会社のこれ。
まあ、簡単に言うとあれですよね、あのボード上にまあ8の字とかの線が書いてあって、でそれぞれのキャラクターがまあ追っかけてくるサメから逃げつつ目的を達するみたいな。
たくさんちゃんと説明してくれる。
素晴らしい。
さすがっすね。
だからあれじゃないですか、あのミッドナイトパーティーからなんか子供向けにとか考えたんですかね。
かな、まあ、とりあえず別のボードのところの、ね、ダイスを集めて別のボードにいる仲間を全部助ければいいという、
クラーケンでした
っけ。そうそう、クラーケンのところに捕まってるやつをいろんなダイスの組み合わせで助けましょう、
これ誰が買ったんでしたっけ。あ、僕か。
あ、そうやった
。おっとおっと言うてくれ、ごめん、自分で言うのかなみたいな。
でも達成ってなんであんなうまくいったんですか、逆に。
組み合わせ、ダイスの組み合わせ、
うん、そうそう、あとはあのなんか、あの波の時僕結構数日も残ってたから、
あ、
これね2回目なんですけど、2回目やってもまあそんなに感想は変わらないんで、あのコンポーネントがこれでなかったらもちろんもしてます、
まあ、コレクターズアイテムですよね。
コレクターズアイテムでさっき言ったから2万円出して買うのはあんまりやめた方が、ゲームとしての面白さを求めるならやめた方がいいと。
コレクション性は、
コレクション性はあります、それはあの欲しいというなら価値はある。
自分でこのね、コーダセットで別のルールを作ったんじゃないですか、別のゲームを。もっと面白いルールにして。
もっと面白いゲーム買ったり。
元からね。
でも本当にあのね、陶器製のコマがなんか。
陶器ってあるんやなと思って。
うん、あの、なんか、魚にしても、ファインディングにもチックなデザインで、ちょっと可愛い感じで。
デザインがいいっすよ、だから、こう、ちょっとオレスとグルービットとかの感
じですね。あ、わからへん。
え、
羊のショーンとか、
あ、分かる、
羊のショーン、羊のショーンですわ。これもね、早起きしないと見れない。
多分2人はもうパッと分かってる。
あれ、
まあ絶対料金しか興味ない。
ひどいな。まあそういうところで、
まあ、
じゃあここで
勉強。
あ、じゃあ
宿題、宿題、
宿題。
今の宿題ちゃんと調べておいてください。
羊のショーン、
羊のショーン
か、ウォレスとグルービット。
あれでしょね、田中康夫さんが好きでずっとすでになんかつけてませんでしたっけ、知事の時代から。
羊の仕
事、いや、じゃなくてあの、グルミットの方、なんか、あ、ちゃう方ごめんなさい。謝って、そのことは謝ります。
そこは別に大丈夫です。いや、なんかあと、なんか言いたかったけど。
ポセイドン関係ない
やつ。あ、確かに僕にも思った。何がポセイドン前のこと思って。
あ、そうだ、ポセイ
ドン。あのイカがそうなんじゃないですか。
あのイカが。
あの、ポセイドンの三サヤリがあったでしょ。
あ、あった、あった。
トライデント。
あ、あった。
あれ、あ、そう、ああ、あれだけ、あれ人物出てこず、あの本当に槍だけじゃないですか。人
たちがポセイドンの王国に住んでる人たち
なんです。あ、なるほど。
あ、そう、ちょっとあの別に面白くないけど言いますけど、あのポセイドン、これカタカナで書いてるじゃないですか、 で海鮮丼でポセイだけカタカナで丼が丼の丼ってなってて、
そんな知らない
っていうのをネットで見て、あ、それ食べてみたいなと思ったっていうだけの話、ね、
それなんか あえてお必死で思い出して言う
カットだな、
いやそういやこのネーミングセンスがいいなと思ってポセイドンっていうのも、う
ん、ジェントルメンとかそんな感じですね、
まあそんなレベルですね、ジェントルポセイドンっていう、
まあ、なんかトミーさんの都合はつかみにくいままですけど
ちょっとまあ年齢ジェネレーションギャップもあるしね。
そう、うん、まあ、とりあえず羊のショーンとグルミットは宿題ということで、
じゃあトミーさん自身の大山信夫の、
はい、
あこれ自信あるやつですよ、
これ自信あるやつは、これはうまいこと言うんちゃうかな、
これ多分ねもう見分けつかへんと思う
今日ここが一番の聞きどころ、
パラララパーパーパー
ティカル。
うわ
あ。やっちゃった。
あ、また。またリスナーでしょ。
いや
さあ、恥ずかしいですね、これ。
まあね。
まあだから。
じゃあ練習しときますか、ちょ
っと。恥ずかしいですねってネットに上げた時点で何が分かってるか分からないですから、その辺は恥ずかしがってもしょうがない。
いや、でも知り合いに言う方が恥ずかしいですよ、こんな。知らない人やったら、ちょっと何でも。
ああ。
まあね。うん、それはあるね。
うん、
あり
ますね。
まあ、これはね、あの、鉄尾影さんの、
ああ、そうそう。
長年の。
大賞ですもんね。ダブル
クラウン。
ダブルクラウンですね。
99年。
うん。なんか感想だけ先走ってもしょうがないですけど、面白かったですよ、これ。ダブルクラウンだけあるっていう言い方も変ですけど。
うん。怖い顔三部作。第一
で。三部作の中ではこれだけなんですか、その、賞取ったの
って。ね、メキシカも取ってなかったかな。取ってないですね。うん。じゃあもう、なんかあの、何位とかはあったかもしれないですけど。
で、これが一発目。
ないです。一発目、うん。
で、ティカル2もあるんだね。
ティカル2もね、まあありますね。やりたかったまま持ってきますけど。
2があるってことは結構、やっぱ人気あったから。
いやでもなんかティカル2出たん、ここ多分2、3年前やけど。
そうなんですか、
いやいや、あの、洋画にある、よくある2見たらがっかりするやつなんです
か、ね。2はどうなんですか、まあ似たような感じ。
似たような感じやった
と思う。もうちょっと要素増えるみたいな。
なんか1で儲けたから、それで作っちゃったけど、やっちゃったよとかじゃないですか。うん、
どうかな、2ね。
ね、
今回は普通ルール
しない方が
上級じゃない
とかそのああそうね、
ああそうです、上級はねタイルがセリーヌなんですかね、
でももちろん重くないそうですね、
もっと重くないと
思います、タイルはっていうの
は
その
このこういったタイルを4つ並べてそれを
セリーヌ、なるほどなるほど、
でティカルに関しては1個宿題あるじゃないですか、
ああ
ああれね、あ
これはリスナーに教えてもらえてたら、
あいやトミーさんがあれ
書いた iPad
で見るから
財宝の得点は何点、
このゲームがiPad 版でも出てると、
はい、確かにね、点数があの財宝タイル、まあ、3種類セットで1個6点で18点っていうのはちょっと高いかなって感じはしますね、
一応今回は何の日本語訳をルートにメ ビ,、ね、メビウスさんの、
メビウスビーンですよね、
うん、
まま、3つだったら1つ6点とか書いてあるんですね、
3つだったら
1つにつき6点、
3つセットで6点、うん、見るにしてはちょっとアクションポイント3点使ってもらえて気もするし、ちょっとその辺がよくわからないですね、う
ん、なんかまあ得点の増え方がなんかあの普通に倍とかじゃなくて等差数列で的な増え方というような感じで、
ミニス役では3つセットで1つって書いてたからそういうふうな感じになるけど、う
んうん、あれを素直に読んだらそうなりますよね、うん、それにしたらね、ちょっとこう最初に土地の点数みたいなの足した後にそれ以上の点数が財宝で入るというあの展開がね、
やっぱり財宝は高価なんですよ、
そうそうそう、
まあでもね、遺跡発掘ゲームのように財宝になってるやんっていうのもね、
あ
そうそう、それもありますね、それは確かにそうやとは思います、なんであれは、まあ、まあトミーさんが正解を見つけてくれるのが分かってるんで、
うん、でもそのさっき言った怖い顔仮面三部作で、あの大冒険に持ってきた何でしたっけ、ティカル、
じゃあメキシカ、
あれのがなんて高いんですかね、
え、
あれ高い、
メキシカの方が、まあ、あのよくあれですが、3、1、2、3って言ったらだんだん生産量が少なくなってくるから、
あティカルが一番高い、
後期の方が大体、ね、後期の方が、まあ、生産量が少なくなると、だこれ大体ダブルクラウンですから数はすごい作ってるもの、
ああ
今でも売ってるんですよね、別に普通
リ オ,、まあ、リオグランデやったら普通に
一応デッパーかな、まあ、これやっぱり1999年に買ってるから全くついてない、
ああ、でそういうのこだわる人いますよね、そういう本がない方がいいっていう、
どっちでもいいけどね
あそれはどっちで
も、私はどっちでもいいです、
あのこうボードが全部最初は密林のボードで、そこにこうめくっていったらこう道みたいなのが開いていく感じが僕はすごい好きなんですよね、
ロマンもありますね、
うん、 途中まあなんかこう、もうこれどこ置こうかなってなったりしますけどね、 ある程度行き着くと、
まあ、その配置の引き運はそんな感じじゃないですけど、やっぱ火山の引き運は大事ですよね、あれは、
うん、まあ、引いた順に点数へ、う
ん、決算が後に回るとちょっとしんどいですよね、
うん、まあ、これはね、でも20世紀のゲームですからね、
まあまあまあ、うん、まあ、それぐらいの、まあ、荒くはないけど、
荒くはないけどね、かそのなんていうと、やっぱり最近のゲームはすごいこう気使ってますから、
あ、うん、あ、そんな有利からいいんです
か、うるさい人がそんだけ増えたら
そんな差が出ないように、うん、
やっぱり長時間になってるからちゃいます、 そんだけ長い時間かけたのに、なんかそんな、なんか、
ね、最近のゲームってね、点数にそんな差つかないですよ、終わった後に、そんな一周ぐらい差つくとかないでしょう、もうほとんど、
あ、
これ Java もね、割とね、ゲーム終了時に結構入ってくる点数がドカンと多いんですよ、
はあは
あ、だから毎月じゃない人もいますよね、わ、
うん、
からへんから、うん、買ってるか買ってないか、
やっぱり途中でどんどん点入ってると、あ、まあ、トップを潰しに行かなあかんないので、そんなに差がつかないんですかね、うん、
まあ、わかりやすいですよね、
もうゲーム変えて見ないですよね、持ってきてる人は、
だってまあ古いのもありますし、大きいし、これ持ってきて、でなんとなくこう重いっていう感じが、印象が広がってるから、
重い印象が
ないでしょう、皆さん、やっぱりね、うーん、まあ、こう言ってるのは盲導犬だけですけど、
うん、
やっぱり新しいゲームとか、
まあ、みんな見ないからね、
知ってるやつが回るから、重いやつは回るんです、
見ないより最近サイクルめちゃくちゃ早いじゃないですかだからなんか自分の買ったゲームを消費するために、なんかもう新しいの持ってきてる感じじゃないですか、
あれさ、このクラマー&キースリングの初作品ですか、でもね、
あ、どうやったかな、トーレスの方が、
トーレスは
後ですね、トーレスは後ですね、まあ、クラマー&キースリング前にあるんかちょっと分かんないですけど、
トーレスも賞を取ってましたけど、
取ってますね、
あれ何年ぐらいですかね、
2000年か、
ね、2001とか
2001かそんなです、カルカソンの後ぐらいかな、前かとかどっちやったかちょっと忘れたけど、
トーレスも結構版があるんでしたっけ、なんか
トーレスはね、うん、FX 版とラベンスバーガー版で、うん、あれはロゴ違うだけですけど、うん、それがあって今なんかちょっと大きいのが出てるし、灰色の、
うん、
白が灰色のちょっとリアルっぽい感
じ、うん、あ、じゃあ3種類箱
やった、ウーマプレイやったかな、あれちょっとはっきり覚えてないですけど、
あれ見るとね、あの、なんていうんですか、あの旅館のね、大宴会場のお膳みたいな感じがするんですよ、
お膳って言われますね
あー、あのお城
の、ね、住んでいくんでね、
昔のパステルカラーのやつの方が好きっていう人も多いですよね、あれは、
でもトークンは一緒でしょ、プラスチックでしょ、
トークンは一緒ですけど色が違うんですよ、支配色になったんですよ、
う
ん、
ああ、はいはいはいはい、
で周りの絵もちょっと古い方がパステル調で、
うん、なん
かこういう感じなんですよ、
うんうん、あ、だからそれなんかでも昔の方が、昔の版の方が別にレアや
ってことない、ね、あれ箱小さいから持ち運び便利なんで、これより大きいですよ、これと同じ大きさなんかな、新版のトーレスは、
はいはい、
うん、これでも昔で言ったらこんな、これ標準、
いや違いますね、ラグリスのでもこれ一回り大きいです、
大きいです、
そのタイプのやつの中では大きい方です
ね、
まあ、感じとしてはちょうどあのあれですか、マンハッタンぐらいのサイズの
一回り大きいです、
あ、そうなんですか、
一回り大きいですか、
でもなんか無駄に、無駄にって言わないけど
無駄に
まあそれはね、この商売的な意味で大きくてこういう方が目立つんで、
男、
うん、としてはやっぱり決して小さいことは求められてないっていうのは特にアメリカでは多い、
ね、そういう意味ではね、最近その品数が増えてきたから、逆に棚に並べるときに箱面積ちっちゃい方が、当時は種類がそんなに多くなかったんかなって感じがしますね、
今、う
ん、
もこの正方形の箱が割と主流、
そうですよね、幅で場所取らないですからね、
正方形箱少ないですよね最近、
うん、少なくなってましたね、
あ、そうかそうか、
それかあのいわゆるハンスグン・イングリフとかストーンエイジとかのあのぐらいのサイズの箱が多いですよ、
ね、ストーンエイジってめっちゃでかいんですね、あれ
分厚いね、あれはカップがあるから、うん、あれよりももうちょっと薄いのが標準的なやつですけど、
あ
のボラボラみたいなやつですよね、うん、あれはもう若干サイズ違うんですけどね、
まあ、でもあのね、あのこういう話してるとあの大体収納する場所困るじゃないですか、
うん、
そういう意味ではやっぱ箱の、ね、大きさが統一していただいた方が
大体ちょっとこう上にね、ちっちゃい積み重ねるとこうボコッとだんだん真ん中がへこんでいくんで、これもちょっとへこんどっちゃうかな、
うん、
じゃ あ, あのとりあえずみんなが家にある一番大きい箱のゲームを
一番大きい
AOE3 ですけど、僕あれもでかいでしょ、
野球盤はいいんですか
ないし
いや持ってはるかもしれないでしょ、バンクさん、
あ、野球好きやからね、
うん、ああ
ケール魔球とかのやつです、
あ、なんかあのタイガースバージョンとか出た時買いましたけどね。
やっぱ、うん、なんか
ってるじゃん。それが一番大きいです。
カナンは何が一番でかいですか。
多分 3D カタン。
持ってるんですか。ものすごい評判悪いっていう。
評判悪いって。
視野性が悪い。
ああ、それだってそういう実際がそのものじゃないのあれ。
もうそれこそこれ。
え、どれぐらいなんですか大きさって。
これぐらいのサイズの。
これぐらい。よくわ
かる。でか。
でか。でか。
これがね、これが。これよりは大きいです。そこが。これ2つ、これ2つ。これで上がこんな感じかな。
めっちゃ重い。
めっちゃでかいです。
重いですよ。あれは持ち運んで遊ぶもんじゃないです
ね。
飾るインテリアですね。
インテリア。
まあ、インテリアと別に組んでないでしょ。
組んでないっていうか宝箱に入ってるのか、宝箱自体がインテリアっぽい感じ。
おしゃれだな。
あ、ケースがと
か。ケースがそうさ、木製の宝箱みたいなやつが。
あれなんかちょっと見ましたけど、かなり高い値段で出回ってるのを見ましたね。
あ、2本何ぐらいかな、4、5万するんちゃう、
うん、いや、それやりました。それ
え、あの実際世界大会とかで使ってるやつですよね、うん、あの
結晶とか世界大会 3D なんですか。
なんか、うん、3D でもうすぐタイルから木生えてたりとかそんなんでやってたような、ま
あ、それかもしれない、
それかもしれないですね。
オール陶器製ですからね、
うん、
すご
っ。それはいつぐらい出たんですか。
あれ10周年記念やから56年か7年前じゃ。
普通の10周年記念とまだ 3D 版、
いやいや、カタンの10周年記念版が 3D カタンです。
うーん、
15周年はあの木製のやつね。
あ、うん、あ、10と15があるんですね。
そうそうそう、あれ15周年
刻んできました、
ね、刻んできましたね、うん、じゃあプエルトリコも15来ますかね。
うん、来るかもしれない、
ね、そう、その流れやとカタンで出すぐらいやったら。
いや、でもカタンで出して、カタンの方がさ、プエルトリコよりずっと売れてますよ、うん、そうで言うと。
やっぱりどっち遊ぶのに進めるかってやっぱカタンですもん
ね。僕、カタン一回ボロボロに負けたんで、もうやらんゲームです。
いや、あれ結構運ゲーですからね。
交渉が入るから、なんか
そう。え、カタンとボロボロに負けるってあろうっ
すか。あ、あります
ね。ありますよ。あっちゅう間に一人が突き抜けて勝つとかもあります
から、ね。ほんまに自分がサイコロ振って資源出んかったら面白くないですからね。
面白くない。
いや、ま
あ、それは勝ったゲームは面白いし、負けたゲームは面白くないもんですけど。
でもね、あの、交渉が入るとね、どうしてもその、悪い状況、ベテランが入ると、
うん、
初心者は食い物にされるんで、多分あんまり楽しくないと思う
んです。あ、なんかね、あの、盗賊でね、その資源奪われといてね、
そう、
それ欲しかったら倍出せとか、そんなコンボあんねや、みたいな。ひどい話
よ。昔のね、昔のゲームは、なんかそうやって覚えろ的なとこあったんですよ。昔のゲーマーのね、あの、感覚的には、ね。
システムじゃない部分、
ね、まともにインストとか、もう、しない風潮とかあったんですよね。
そうそうそう、あのゲームかっていうよりゲーマーが、日本のゲーマーが、昔はそういう風潮があったんですよ、やっぱり、
うん、職人肌ですね。
そうそう、まともにルール教えんとやってみて、ひどい目にあって覚える、そうそう、それで体で覚えるんだみたいな風潮があったんですよ。
なんかマージ
ャンとかひどかったものを、
あ、そうですね、あの、お金はどうやったらできるんだっていうのを知らんまま、ね、ね、やって、
それで、あ、じゃあやりますってなるんですか。
いや、だってそうやってする機会も少ないし、相手も少なかったら、
とりあえずやるしかないみたいな。
で、そこでズバッと泣きながらでもやって強くなるか、もう二度と来るかになるか、どっちかじゃないですか。
それ、ふるいにかけてるんで。
まあ、まあ、昔はそういう世界や
った。なるほど。
まあ、言い悪いは別としてね。じゃあ、あんまりいいとは思わないけど。
まあまあまあ。
我が子を先人の谷に突き落として、這い上がったやつだけ育てるみたいな。そういう意味では、だいぶ初心者も入りやすいようになりましたね。
入りやすいようになりましたね。
それでよかったんですか、当時。
期間っていう思い出がありましてね。
お、来た。お、もしかして。
それは作るんですか。
思い出
し
ま、お、お、お、思い出
です。この期間の遺跡って来たことあるんですよ。
お、お。
あ、これ、ほんまの実在する遺跡なんですね。
そうそうそう。はいはい、あの、グアテマラかな。
ああ、はいはい。
で、1999年で、これ2002年ぐらいかな。出て2年ぐらいの時かな。
はい、
ティカル行くことより、旅行で行くことになったんで。
新婚旅行。
いや、新婚旅行じゃん。
新婚旅行ですごいとか選ぶな。
で、ティカルを持って行って、ティカルでティカル的なこう写真でも撮ったのかなとか思ったんですけど、その当時は、そんなこと写真撮っても誰もわからないしか、今でやったら Twitter とかで流したら、受けは撮れるけど、
当時は。発表する場もない
し。そうそう、発表する場もないし、こんなでかいの持ってくるの大変なのやめたけど、今やったらやってたかなと。
なるほど。
え、これは、今回は、ほんま。
これ、マジな話
です。あ、これマジ
な話です
。マジな話です。
盛るときは盛るで合図くれない。
あの、ほんまにこれ、ティカルは行ったんですよ。
おぉ、ティカルに行きたかったんですか。それともたまたま
遺跡が好きやから、あの、結 婚して子供できる前はよう行ってました。
遺跡巡りですか。
遺跡巡りでね。
マチュピチュとか行ったん
ですか。マチュピチュも行きました、
ね。出た、
なんかガチなパワースポットですね。
パワースポット。あのね、ペルーとかトルコとかよう行きました。
へえ、いいな。
え、嫁さんと。
嫁さんは結婚してアイルランド行って、
うん、
それから リビア行きましたね。それから子供できたんで行ってない。
うーん、
いやー、遺跡ね。
うん、そうでもね、これね、ほんまにさすがにこれは持っていけなかった。こんなカードゲームやったら持ってってこ
ない
しか
ったんで、
まあね、ちょっとダジャレとか言ってみたくなったりとかもありますよね、海外行ったら。そ
うね、え、ってことはジャーバーももう一個ものやつもある、実在するやつですか。
ありますよ。ジャワは、まあ、あのジャワの島でしょうけど、うん、メキシカもあれはあそこでしょ、メキシコシティでしょ。あの、うん、こういうもともと湖の上に町が、
は
あ
は
あ、今メキシコシティになってますよ。昔のティノチテトなんですよね、あそこ。
あ基本的にはですね、実在するもんだと半券かからんからみたいな。
いやいや、別にそん
な京都とか言ってる。
京都とかと一緒で京都に半券払わなかったらあれでしょ、そんな。
いや、だから、ややこしいタイトルやったら、まあ、ちょっと、利権からまんのが、まあ、地名やと。
まあ、こういう名詞じゃないから、地名やったら、まあ。
うん、また話それますけど、あの、遺跡で言うと、あのセブンワンダーまた各所出るんですか。
あ、今出てますね。
もう出
てるんですか。もう出たんです
。ワンダーパックとかやられたらし
い。あれ面白いんですか。もうやったこと
ない。あれもね、
いや、僕はちょっとですね、
もうやり込んでる人はやり込んでるんで、うん、多分あんまりやり込んでる人とはやらない方がいいと思う。
逆にそれだけのなんかその要素があるんですか、やり込む要素。
いや、カード分かるじゃないですか、
うん。
あ、カードなんですか。
カードドラフトするだけのゲームですか。
うーん、ドラフトするだけ。いや、あの、まあ、我々関西ですけど、そういう意味ではあのキウイゲームズさん馴染みあるんですけど、あそこで一番回ってるゲームがセブンワンダーって、もうロボロになってるらしいですよ。
そう
なんや。僕もそのゲーム始めた当初、まあ、どんなゲームがいいか分かんないじゃないですか、うん、でそのセブンワンダー目に入っててタイトル買いしそうになりましたけどね。
おー、カードだけのゲーム、
カードとか、ね、ボールは一応自分の
個人ちっちゃいボール、
個人のちっちゃいのがあります。
でそれがいっぱいいろんな種類やって
みたいな。改めて言う話じゃないですけど、あのちょっと一個思い出した話があって、あの去年の年末に、まあ、ヨドバシカメラ梅田行ったんですよ。そしたらあのカップルの方がボードゲーム売り場にいて、でセブンワンダーをあの男の方の人がまじまじ見てたんですけど、はい、それがね、あのシティーズやったんですよ、各所。もうね、通りすがりにね、それだけやったら遊ばれへんよっていうのをね、
パッとやめるんだ。
それ買うたらね、今度本体買わなあかんよ思いながらね。でもあれは、でもトミさんようにジャケ買いとかタイトル買いしてもおかしくないようなんじゃないですか。
あれはね、でもね、英語版で何ヶ月かして多言語版、何ヶ月かして日本語版というひどいサイクルで出てくる。そういうひどい、
多言語版っていうのは説明書に日本語も載ってるよってだけぐらい。
あのね、多言語版は日本語も入ってるけど、なんかちょっとチットかなんかが変わってんやと思うんですよ。あの、コンポーネントがちょっと変わって良くなった。
あ、そうなの、コンポーネント外しないと。
いや、だから僕3つ買ったよ。
出た。
もう2つ。
21無視じゃない
ですか。2つ売っちゃった。そんな人もいるますよ。ホームジャパンのあの手法は良くないね。
お、これは
あら、
いやでもね、
切り込めないじゃん。
たくさん買う人はそれやってるんですよ、絶対。英語版買って、その後何ヶ月かして日本語版のアナウンスで、ヒャーとかいうのが多いって。
でも、
シビライゼーションとかもそうでしょ。
うんうん、
あーね、
あ、買ったんですか、ダンクさん。
あ、去年の年末買いましたよ、日本語版。うん、やってませんけどね。
あれは絶対日本語版の方がいいです、そりゃ。
あ、そうなんですか。
絶対日本語版の方がいいです。
うーん、
プレイアビリティが全然違う。
まあ、その先のセブンワンダーはちょっとチットが違うっていうレベルやったじゃないですか。
そうそうそう。
で、ケイラスとかも多言語版出てるじゃないですか。
はいはい。
あれは2つ持ちですか。
あれはコンポーネントが違うでしょ。
違うんですか。箱だけじゃないですか。違う。
箱だけじゃないです。コンポーネント自体ちょっと違うかな。ちょっとだけですけどね。もうケイラスもね、これ言っちゃいますけどね。4つあります。
ちょっと待ってください。あの、10個オーバーしませんか。
いや、大丈夫ですよ。
えらい、なんかケイラス率高い。40% じゃないですか。
ケイラスと、あのプレミアムやるでしょ、プレミアムエディション。
何ですか、プレミアム。
そんなあるんですか。
ケイラスの、あの、それはもう全然、
出回って
ない。いや、違う、出回ってますけど、全然もう、それこそお金が金属製とか、全部、コンポーネント自体が違うんですよ。で、今の多言語版があるでしょ。
はい、ジャケットが全部変わってるやつですよね。
そう。で、その前の、あの、おっさんが表紙の。
はいはいはい。
これ第2版なんですよ。初版がありまして、初版が、 ちょっとなんか男がバックでこう写ってる主犯のやつがあるんですよね。それはちょっとお金が違うんですよ。
大変。それごちゃまぜんして好きなのを取って遊びたいですね。コインはこっからみたいな。
言ってもいいんやけど、それが奥深くに入ってるからわざわざ出してまでっていうのもめんどくさいな。
でもケイラスね、私買いましたけど、
何番です
か？その、装置に王様が書いてるやつですね。普通のやつですけど、あれスカスカなぐらいトークン少ないじゃないですか。
少ないですね。
そんなにバリエーション持たせてない
ですか？結局それで何回かやってるんですか？
一回だけやってますね。
あれが元祖ワープですよね。
そう、あれもね、だから元々初版が出た時にそれがあんまりすごくティラミスティカみたいに当時出回らなかったんですよ。
はいはいはい。
でそれを輸入したところで、でも役がないなってところで第二版が日本で出回ったと。
なるほど。
ああ、うん。青い感じのやつ。
そうそうそう。
そうそうそう、ね。おっさんのやつは。うん、
いや面白いですよ。
面白いですよ。
キューラス面白いですよ。
キューラスはいいゲームです。うん、
まあここではすることもなかったですけど
4つも使いがあるぐらい
ケイラスは作者は結構出してるんですか？
あの人も出してると思います、ね、
全然そのケイラスはタイトルは結構出るけどデザイナーが誰なんだろう。
イスタリでいろいろ出してたと思うんですけど、うん、名前ちょっと忘れたけどな。イスタリでいろいろ出してたと思います、
ね、あ、ケイラスはイスタリなんですね。
イスタリですね。
まあ、ケイラスもゲーム界で見ないですね。
見ないですね。
でもね、重いって印象がちょっと強い
です
ね。
重いんかな。
ワーカープレイスメントの元祖でちょっと重いって印象がある、
うん、結構早押すもようなイメージありますけどね。
なんか電動枠に入ってるみたいな感じなんで。
出た当初もペールとコナミみたいに、
いや、そのシステムまではそこまではあれじゃなかったですけど、イスタリがイスタリ最高的な輝いてた時期であんなの
あれ今のでもイスタリ好きな人いますよね。
まあね、
なんかイスタリ好きってなんか、まあ、僕のタイムライン上に、
最近でもイスタリって何か出してたかな。
アリの国、
アリの国か、はあ、それでちょっと上がったかな。
なんかアリの国ね、去年の秋の一戦で出て前評判高かったですけど、それ以降ほんまに聞かない
です
ね。
やってる人は面白いんだけどね、やっぱりちょっとエラータイルがあったり、
そう、
嘘つけたでしょ。
あ、そうなんですか。
もうさすがに、ま、治ってますかね。
なんか2版が出回ってから買おうかなとかいう人も結構いるん
で。なるほど。あ、結構致命的なんですか、そのエラーは。
致命的ではないですけど、あまり美しくない。
ああ、そうなんですか。なるほどね。
でもね、ちょっとトークンっていうか、駒見た時にちょっと泣いたんですよ。なんか雲みたいな。
あ、ね、アリがね、気持ち悪い、虫気持ち悪い人は気持ち悪いと思います。アリの。
そういう意味ではね、あれじゃないですか、あの、なんだ、あの、この前やったやつ、なんだっけ。
え？
ドミノ。
ドミナント、ああ、ドミナントもあれリアルにコマがあったらちょっと気持ち悪いんじゃないですか。
そうかもしれないですね。うん、雲とかね、地形はね。
逆にピカルなんかはね、探検家コマとかって面白いのね。人コマ。
ああ、キューベさんね。
あのピカル2は確か人間がプラスチックの
そ
ん
なコマ
ですよ。ああ、そうなんですか。
あ、それ面白いかも。うん、ぜひとも槍をも出したい。戦争はないけど。
こんな感じですかね。
ピカル、キースリングね。これ結構出しますね、キースリング、クラマー。
まあ、予算出てますね。この系統ですけど。うん、
元祖アクションポイント。
元祖なんかな、元祖かどうかしらのアクションポイント数ですよね。
まあ、10ポイントのアクションポイントって聞いたけど、やっぱり大きく消費するのもあるから、そんなになんか、バタバタと手番で進むわけでもないですね。
後半だったら敷石増えるんで、どんどんちょっとポイントかかるし。
あれね、2人でやると結構、大変そうですね。4人でやるとサクサクって進みましたけど、2人やとめっちゃミクロタイルじゃないですか。
あんな2人でやらないんでしょう。まあ、あの2人ゲームね、好きな人も多いですけど、私あんまり2人ゲームしないんで、あんまり何とも言えないですね。
だから、あの家でね、あのされる方やったら2人ぐらいのゲーム流行るかなと思ったんですけど、あんまりないですかね。わざわざ2人用ゲーム買ってまで家でするとかって。
まあ大体買う旦那とやらされる奥さんの情熱の
差じゃないですか。ああ、まあね、
これはあるでしょう、
うん、あの哲学さんは嫁とやろうよっていう提案したことは。
いや、ないことはないですけど、やろうって多分やるんでしょうけど、うん、まあ、さっきの熱の違いっていうか、う
ん、いや別にタンクさん
は、
タンク
さん別にね、それだったら別に嫁戦でも別に、
いや、あのね、嫁とやってやったらそれこそ映画でも見たり
して
るのが楽しいの
だ
し、それはそうですよ。私もそのなんていうの、2人で楽しめることが他にあるんやから、何もボードゲームせなくてもいいじゃないですか。
そうそうそう、ああ、なるほど、うん、楽しむのは目的です。ボードゲームするのが目的なんです。
そうそうそう、それがしたい人とやったらいいんで、
そうそう、 したいって言うてきてる人とやる方がまあ正直楽しいですよ。やろうやろうって言ってやるより、う
ん、じゃあ坂田さんの嫁がちょっとスウェーカーやろうよって言ったらやるんですか。
えスウェーカー、あ、まあ普通にやりますけど
やるね。
そんなに物言うの好きじゃないかな。
まあ、でもやっぱりあれじゃないですか、あの趣味を理解していただいてるだけでも本当になんかそれだけで十分っていう感じもするんじゃないですか。
そうそう、うん、でもお子さんももっと大きくなってきたらもっと拘束率が上がるんじゃないですか。そうでもないですか。
どうなのかな。
でもね、いくらお子さんが何人いようとね、もう消費しきれないぐらいの数あるんじゃないですか。
あのね、やるかな思ったけどね、さ、やるとき子供用ゲームとか子供とやるとかいうような言い訳で買うけどね、しないっす。
あ、うん、そういう言い訳で買ってるんですかっていうか。
いやいやいや、自分にね、自分に対する言い訳で、ね、
ああ、免罪的な、
ね、いつかできるかもみたいな、
ね、うん、なんか2人いるとちょっと無理やね。下の子の方が適正年齢合わないから、上の子だっても
。いや逆にあのね、そのもう置いてるところについていって好きなの選べみたいな状態じゃないですか
いやいやね、さっきの嫁はんの話もそうですけど、別に家族でやる必要ないんですよね実際に。
うん、
そんなにボードゲームを普及したいとか子供としたいとかそういうのは特にないんで、子供が子供でやりたいことやりゃいいじゃないですか。何もやや押し付けなくても。
なんで子供がやりたいって言ったらじゃあ
やりたいことやっても、いやでもね、喜んでた方でもないですよ。特にね、家帰ってからとかなると作業が多いでしょ、こっちも家の中の家事とかやらんだなことが、
うん、
ああ
なるほどね、
うん、で、まあ、それこそね、子供早く寝かしてやらなあかんしとか思うと、そんなに無理な時間ないんですよ
なんかあれですか、それこそお正月とかなんかみんな共通で時間あるときにまあしようかなっていうのが、うん、
子供が自分で自分のことができるようになったらもっと時間できますけど、うん、ほぼ今は親がかりじゃないですか。
うん、だってまた必要になりますけど、あのね、はい、あの関西で有名なあのこの方だって、あのお子様カードゲームばっかりしてるでましたから。
あ、そうなんですか、
うん、へえ、そう。
でもやってるだけいいじゃないですか。
子供小さい時はほぼ空白機械だった。
あのカードゲームって普通のあれでしょ、トレーディングカードゲームですよ。
遊戯王的
な、遊戯王的な、うん、せっかくいいものをね、お父様がいっぱい知ってるのに、まあ不正事にしておきますけどね
まあね、そう実際に追ってみるとそんなにねやりたいとか、まあ、さ、私だけかもしれないですけど、うん、思わない
か、まあ、まあ、それはやらせてやる、別でするところもあったらね、そこに、
まあ、お子様自身が興味示したらでいいんじゃないですか。
そうそう、
子供も自然と親の背中を見るもんだから、
いや、まあ、それはね、僕自身がね、親の趣味とは全く違うから、
あえてちょっとみたいな、
いや、あえてじゃないですね、あえてじゃないけど、別に反発したとかそんなでも何でもなく、
うんうん、
自分で趣味見つけて自分でやってて、もううちはその実家の方は家全員趣味違いますから、同じの
ばっ
か
りないんで、
まあ、逆にそういうの強制されたこともないし、自分も別にセンドボールかなって感じでしょ。
でも結婚する前からめっちゃあったんですよね、ボード。
まあ、ありましたよ。
まあ独身の頃の趣味というかコレクション。
そうです
ね。逆にフミさんはもう今から彼女見つけないためにボードゲームするの必須。
いや、必須ではないですね。
じゃあ逆にしなくても OK。
だからそれはもう皆さんと嫁さんとの考えと同じかな。
人生の価値観があってるのが大事ですよ。趣味とか趣味とか。
いや、まあまあ、そうそうそうそうそうそう。
逆にそこだけ
やってる。こんなわけわからん箱がこんなに家にいっぱいあるのよみたいな。
そう。
でさらに時間もできますよ。それはそんな揉めるぐらい。
それにしてもそれこそ、まあ、お勤め鉄道模型をしてましたじゃないけど。
まあそれはでも
そういうあれを人やったらちょっとしんどいと思うよ。それは。
さらさん。
これはそれではないんです
けど、いや、いくら理解なくてもね、人のものを勝手にするからあれ問題ですよ。
また買ってきたんとか言われだした
ら、ね、それはね、あのやっぱりまた同じようなもんって思うんじゃないですか。
まあ一緒ですよね、知らん人から見たら。
それは思いますよ、思いますんで。
でもケイラスよって思ったらなんで4つもあるのになりますもんね。
あんま借り混じってた
ら
分から
ない。いや、もうあのねそこまで行ったら分からないと思うんです よ
まずその置いてるだけからケイラス4つ下げてたの
そうね、
一番一番多いのなんですか、かぶってるの。
多分アクアイアが一番多い。
ああ、
何個でしたっけ。
あんね、今何個やったかな、今5つか。
アクアイアレベル5ですか。
アクアシドサクソンレベル
5え、ちゃうか、1、2、3、4、5、5つかな、やっぱりケイラス6つですわ、今6つ。1番ホールとか8つあったかもしれない。
コンプですか。
いや、コンプじゃない、コンプじゃない。アクアイア、それは何十種類あるから、それコンプは無理ですよ。
あ、無理なんですか。
無理無理。
モダンアート
より知らないやつよりも、知らないバージョンもいっぱいあるもん、
ね。面白いですか、アクアイア。
って。
面白い。
面白い。一回僕もやりましたけど。
うん、おさすが。
だって昔あの 3M さんも出してましたよね。
そうそうそう、
うん、僕持ってるやつめんなさい。
めっちゃでかい。あのハズブロのやつでしょ。こんな。
なんかアメコミっぽいさ。
あれが一番高い。かなり高い
です、ね。あれめちゃでかいですよ。あれが一番でかいんちゃう。
あれが一番でかい。
箱の話です。
ああ。そうだからね、この前の、くにちゃんの時にね、喋ったのはどれの版が一番いいかなっていう。
多分 3M
の。3M ですか。あのちょっと百科事典チックのやつですか。
そうそうそうそう。で、3M でもなんかちょっと微妙に違うっていうから、ね、みたいな。
そうそう、青いやつとかね。あれ、青は青マラヒルやったかな。ちょっとブルーアクワイアとかね、グリーンアクワイアとかね。
マニアック
スグレーアクワイアとかいろいろあるんですがね。
でもあのレゴブロックみたいなやつ一番私デザイン的に好きですけどね。
レゴブロックみたいなやつ、
ね、なんかあの、本当にカパッと置いて、上になんか2マス幅の。
それ多分この、アテストガイさんが
持ってるやつ
でかいやつでしょ。
はあ、
じゃあこれからの国津屋レベルに対抗して、指導作のレベル。
ああ、クワイはね、持ってる人はもっと持ってますよ、多分。
うん、あ、そうなんです。うん、
なんか海外にすごい人いそうですもんね。
そう、すごい人いるからね。うん、であれはね、ものすごい数で回ってるから、うん、3M のやつとかも日本でレアとかって、海外ではそんなレアじゃないです。数がものすごく出回ってるんで、まあ、状態もいろいろあるからなんだけど、ほんまにレアな木製のやつぐらいですね、多分。木製のコマ
で。でも、まあ、1個は欲しいなと思うんですけど、最近のやつはないなと思って。
最近のやつはなんかこの四角いやつ。
あれもまあデザインは綺麗は綺麗ですよ。
まあ、紙
製やけどね。
でタイル立てもなんか自分で組まない。
紙製やけど。でも普通のやつ簡単ないっすよ、タイル立てって。
でもそれは自立するからでしょ。
まあ自立するからやけど。
いや、まあ1個ぐらいはね。
うん、あ、まあそれもそう eBay で2、3000円で入ってると思いますけど、
ね。あ、eBay 安かった。送料の方が高いやんけ、みたいな。
送料高いけど、まあ、もう着てみてびっくり、すごいボロボロやんけ、いうのかもしれない。
でも写真載ってるじゃないですか。
写真の時あんま当てにならないよ。
そうなん
だ。アクアイアは iPad 版とかないんですか。
あ、ないですね。
似たっぽいのはあるでしょ
う。だから あれ何が大変って、あの今何マスかって数えるのが大変だよ。
ああ、そうですね、うん、連結で、ああ何個目半みたいな、うん、
それがねちょっと自然と数えれるようになったら遊びやすい感じがしますね。
アクワイアはいいんでぜひやってください。面白いです。
アクワイア、じゃあ今度はハズブロ版やりますか。
やりましょうか。
あのでかいやつを
持ってくるんですよ。
あれでもなんかでかかったけど全然重たい印象がないですよ。なんかめっちゃ軽かったんです
よ。そんな重くないです。
いいですよ。
じゃアクアイア奉行読んでチッチっていうくらいなんて読みましょう。
アクアイアはね、それこそあのね、関係売らないと金入らないっていうの最初教えてくれないですからね、昔の人。
破産しなダメですよ。破産っていうか M&A してもらえ
ないと。破産って受けられるから、ああ、もう受けられない金ないから、みたいな。ほら、え、って言えなかったの、知らなかった、破産って多いな、みたいな
感じ
でしたよ。ハードル高い。
もうほんまにそんなやったんですよね。
いや、
全く良くないですけどね、それがいいとは言ってないです。
やっぱりインストの時間がかからなくていいじゃないですか。
とりあえずやってみようって言い出すのは割と古い人ですね。だ
から
な
るほど。ああ。逆にそんな細々と期間でもあんまり本人も気にしてないから。
でも昔のゲームそんな説明多くいらんすもんね、今日やっぱ思いましたけど。
あ、まあね、それはそ
う。要素がね、
うん。シンプルで、みたいな感じですかね。いや、全然今日はちょっとね、もうそろそろお時間ですけど。
会場の。
会場のとこ今日もめっちゃ景色のいいスタジオ借りていただいて、
あ、今日はね
360度
幅広く、もうね、
スカイツリーが
あったんですね。あの、タムさんやったら県内変えましたよ、ちゃんと。
県内、
県内某所って、県内って
変えたんですか。
はい、
はいはい、
春日の舞台にしておきました
。ああ、分かる人には
分かる、分かる人には分かる。いやいやいや、僕は全然ですよ。だからちょっと、うん、まあ違いますね、まあ、ちょっと知ってるっていうぐらいですね。
ああ、
あれ、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回はまだ日にち決まってないですけど。
カブチンさんだけが聞いてくれてるという、支えるね。
いや、もうちょっと聞いて。
もうちょっと聞いてますかね。僕が知る限りでカブチンさん。
いや、吉田さん聞いて。
あ、吉田さんも聞いてた。いや、あの時は聞いてくれてた。
ほんま吉田さんすいません。もうほんまね、そのしがらみなんかも聞くのやめてもらっていいですよ。
2、3回更新したのに反応してくれてたのはカブチンさん。
でもね、なんか、あそこの国津屋の話は川崎さんは聞いたりとかしてました。
ああ。どんなもんやったかな。
川崎さんすいません、ほんま。なんかこんなしがらみで、もう聞かなくてもいいですよ。
だって僕が聞くためにやってるんで、
そういう意味では折れないですよ。
ちょっと今なんか言ってはいけないことを口は知らそうし
なかった。これからボードゲームライフを楽しんでいきましょう。
そうですね、
はい、さようなら。
じゃあ皆さん
次回
やりますか。時間、まあ、ゴールデンウィーク明けですかね。
そうですね。
そうね、ゴールデンウィークはちょっと仕事忙しいんで。
仕事なんだ、ゴールデンウィーク
3日まで仕事。
いや、締めた方がいいじゃないですか。はい、時間来たら終わると合理的な。
ということで、はい、皆さん、
はい、
さよなら。